おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
警察と防衛の方の畑を歩かれました官僚でございます。さっさ、厚行さんの式でございますね。最後の式と銘打ってあります。まあ、政治家に関する閻魔帳みたいなもんでありますが、ちょっとこう、二重丸のところばっかりを襟出してね、読んでおります。今度の事件はなかなかこうユーモアでは解決しないんですが、裏でこういう動きがあったということで、さっささんの回想をお聞きください。2001年2月10日大変な事件が起きました。これはもう私も覚えております。悲惨な事件であります。ハワイ沖で愛媛県水産高校の練習船が浮上してきた6000トンのアメリカ海軍原子力潜水艦グリーンビル、これがその下から突き当たりまして衝突いたしまして、愛媛丸はなんと35名の乗員のうち教師5名高校生4名計9名のその事故による死者が出たという、この時、この日米間の揉み合いがあったそうですよ、裏側で。まあ当然でしょうね。で、当然のこととして原潜訓練海域に四国の水産高校の練習船がなぜ入ってきたんだという主張があったみたいですよ。その、あそこはもともと原潜の訓練海域ではないかと。そこに入ってきた。なぜ入ってきた。そっちの方が問題じゃないかっていうアメリカ海軍の主張があったそうでありますが、これがね、なんと、かなさん、これ、さっささんの報告によりますと、
はい、
日本側ではありませんで、黙れって叫んだ人がいたそうです。そのアメリカの海軍の主張に対して。
はい、
それがアーミテージ国務副長官、あのごっつーからなし覚えてらっしゃいます、
はい、
あのなんか三好政界入道みたいなあの方が、あの振り返って怒鳴りつけたっていうアメリカの主張を、それですぐにサッサさんに連絡を取ったそうです。で、サッサさんに向かってアーミテージが叫んだことはそっちから要求してくれと、アメリカ側の態度で必要な骨子をとにかく、上げてくれと。で、さっささんはもう遠慮なく、バーッとあの、巨大な大男に向かって叫んだそうですよ。まず、損害賠償交渉すぐ始めてくれっていう。
はい、
で、その後は、その、600メートルに沈んどったそうでありますな。あの、水産高校の練習船は。それを、さっささんが要求したことは、要求したのは、アメリカ軍、海軍に対して要求したのは、サルベージで回収するのではなくて、潜水士が潜って回収してくれと。で、これは日本側の絶対条件だったそうで。機械で引っ張り上げるんじゃない。人間の手で遺体を収容するっていう、その態度が大事なんだ。で、はっきりとサッサさんはアーミテイさんに、遺体の考え方がオタクらと私どもとは違うっていう。それが、死に対する日本人の償いなんだっていうね。
はい。
で、私も思いましたけど、フォーリーっていう駐日大使だったんです、この時。あれやっぱすごいなと思いましたけど、数日後に行きましたからね、愛媛県まで。
はい。
駐日大使が行った後は、スコット・ワドルという、中佐だったんでありますが、この方が遺族に対して、直接陳謝っていう、
はい、
これがね早かったんですよ、かな覚えてないかな、
ちょっとその辺覚えてないですけれど、そんな早かったですか。
早かったですよ、俺びっくりしたもん、おそらくあれ1週間経ってないと思います、3日か4日で。もちろんそれで亡くなった方が蘇るわけでも何でもないですよ。だけどこれはやっぱりさっささんが回想録でおっしゃってるけども、やっぱりアーミテージさんの奮闘っていうのはすごく多かった、寄与するものがあったんではないでしょうかね。あの練習船事故はですね、やっぱり日米安保も含めての相当な危機になり得たはずです。何せ9人の死者は大きいですよ。前途ある高校生ですから海に生きようという、
はい、
そのことに関してアーミテージはもう本当に何でもすると言ったそうですね、サッサさんに対して、
はい、
これは見事で、サッサさんはビシッとこの文章の終わりにですな、アーミテージさんの行動についてキャロライン・ケネディはぜひ学んでほしいと もちろん、キャロライン・ケネディさん非常によくやってらっしゃいますけども、ぜひ、専任者で、もう、傑作とも言えるべき駐日大使が日本に派遣されていたということは忘れないでくれ。それから、カナさん、駐日大使って優秀な人多いですよってサッサさんが。キャロラインさんっていいよね。こまめだよ。この間も、あれだ、千葉の方の高校行ってな、
はい、
アメリカ行って勉強しませんかっていうお誘いを。で、あの人の眼差し見てると、すごい日本人に向ける眼差しがあったかいよな。あの人の裏話知らない？
知りません。
お父ちゃん殺されちゃったじゃねえよ。
はい。
その時に、東京とかの幼稚園の子供が、キャロラインに手紙書いてんのね。泣かないで、あ、涙出てきた。
その頃キャロラインもさえもちっちゃいわけですからね。
同じ。その時にキャロラインごめんごめん、
涙が言
っちゃったけど、じーっと抱いてたんだって。で、遠い遠い異国の子が自分を励ましてくれるてるっていうことに関して、まあ後に歌にもなった、あの愛らしいスイートキャロラインは涙をいっぱい溜めて、遠い国からの励ましの手紙を抱きしめていたというね。この続きまた明日のマネージャーの上で。